レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。5月18日配信、シャープ207です。
はい、前回は武藤さん、
はい、
ちょっとね、まだ病み上がりな感じでしたけども、
うん、
今はいかがですか？
いや、もうあと一歩、あと一歩がもうね、
もう3週間
長引いてますね。
3週間じゃないか、2週間か。
副鼻腔炎の症状が出てますねと。
大丈夫なの？
お聞きの通りという感じですかね。
いや、前回のね、
はい、
なんかこう何、武藤さんのちょっと生々しい話がありましたね。
そう表現するんですね、
うん、私はそう感じたんですけれどもね、
はいはいはい、
とある人はね、うん、それが楽しかったっていうご感想をね、いただきましたよ。
それはありがたいですね、
うん、もうね、武藤さんがね、こう何かをこう絵の具のように例えていてね、思わず想像しましたって言ってましたよ、その人。
素晴らしい、
うん、
とかくさ、
うんうん、
こういう話をするとさ、
うん、
その細部なんかすっ飛ばしちゃって、もうさ、
うん、
うわーみたいな反応される方いらっしゃるじゃないですか。
そうね、
僕は非常に残念に思うんですよね。
そうなの、
うん、
そこはどう捉えたらいいんですか？
やっぱそこでうわー、
うん、
でもうさ、
うん、
なんだろうな、判断がないというか、その
判断がない、
そのもう条件反射で、
うん、
うわって拒絶になるわけじゃん、
うん、
そこに思考も判断もないように思うんですよね。刷り込みというか固定観念、
まあね、でもよく考えれば考えるほどリアルに感じてしまうみたいなこともあるんじゃないの、うん、
まあそれもあるかもしれないけど、
うん、
まあ、それをね、その語り手の言葉に耳を傾けておかしみを感じられるというのは、
なるほど、ね、
本当に素晴らしいリスナーだなというふうに。
なるほど、つまりバイアスですね、そこはね。
バイアスですか？
バイアスですよ。
どっちのバイアスですか？
どっちのバイアス？
うわーってなってる方がバイアスな気もするけど、
うん、いや、だからそのうわーってなってるのはね、
まあそっちね、
そのバイアスがかかっちゃってるから、うん、それを取っ払って、
うん、そうそうそう、
うん、この話の本質は何だと。
そうそう、そういうことですよ。
そういうことでしょうね。
そういうことですよ。
皆さんよろしくお願いしますね、今後ともね。
そうですよ、
これが正しいレクリの聞き方だそうです。
そうですよ、
はい。
なのでね、
今日はどんな話なんですか？
まあだから昨日、うん、昨日じゃない、前回、
うん、
うわーってなった人は改めて前回の分をもう一回聞き直してバイアスを取っ払って、ね、
またうわーってなるかもしれないじゃん。
でそこを改めてこう、ね、楽しんでもらえたらなというふうに。
だって武藤さんだったら集合体が嫌いなんでしょ、
うん、
バイアスかもしれないよ。
バイアスじゃなく、うん、あれはもう体験として嫌いだから。
あ、じゃあ想像的な感じだったらいいんだ。
想像してみるけど、
なんかこうブツブツしたやつとか、
うん、
わーってならないように想像したらいいってこと？
想像するけど、
うん、
あれはだってさ、
うん、
一種の何、恐怖症的なカテゴライズじゃないの？
でもそういうもんなんじゃないの？
恐怖症なの、
うん、ちょっとダーティーなものに関してもさ、
ダーティーなんなの、
グロとかもそうでしょ、
ダーティーフォビアってこと？
なんていうかね、まあでもありますよ、いろいろ。なんかこう映画の中のグロいシーンとさ、
うん、
実際の解剖学が違うみたいなさ、
まあ、
そういう話もあるけどね。
エンターテインメント化してるからね。
まあね、まあいいんですわ、
はいはい、
今日の話に行きましょうよ。
今日の話ね、
はい、
まあ、そんな別に大した話なんだけれども、
うん、なんだって、大した話なの？
大した話ですよ。
あ、話ですか、はい。
まあ、鬼滅の刃ね、
うん、
皆さん大好き、 国民的アニメと、
あ、国民的
もはやなった鬼滅の刃のね、あの新シリーズが始まりましたね。
あれいつからやって、前は何だったんでしたっけ。
前は、刀鍛冶の里編ですね。
あー知らないやつだ。
知らないですか。
それがもう終わっちゃって、
終わりましたね。
今度は何編なんですか。
今度は柱稽古編が始まりましたね。
柱稽古編、
うん、
なんかお相撲さんみたいだね。
まあ稽古するよっていう話ですね。
ほうほう。柱というのはあの鬼滅の刃の中でのあの柱の人たちのこと。
そうね、鬼滅の刃なのにさ、鬼滅の刃の世界じゃない人の柱の話始まったらわけわかんないじゃん、そもそも。いや
なんかドスコイ的なさ。
まあまあまあドスコイするんだけどね。
こう体当たりすんのかなみたいなさ。そういう意味合いではないということね。
まあいやまあまあ体当たりどすこい、まあ
まれしちゃう、
まあ、まあまあまあ稽古するよっていう話ですよ。はは、強くなるよっていう。ははでね、その、まあ、これまでのね、流れとしてはもうこういろんなものを受け継いできてるよっていう話ですよね、鬼滅の刃は。その呼吸とかも遥か昔の人が編み出したのをこう脈々と代々こう磨きながら受け継いできたよっていう手法というか技法だったりとか、意思を受け継ぐとかね、あの小宮さんの好きな煉獄さんの
好きだったけど
意思をね受け継いだりとかね、とかまあいろんなものをこう次の世代に渡していくよみたいな、過去に培ったものを今受け取ってるよみたいなのがこう、まあ、ある種一貫したテーマと言えるかなというふうに思うんですけれども、それに近い体験をね、ちょっと先日しましてね、
なんか自分の中に宿ってた的な、
宿ってたというか、受け取ったというか、
受け取った、受け継いだ、
そう受け継いだ、受け継いで、まあ、僕も次にちょっとバトンを渡したっていうことがありまして、その話をちょっと今日はしたいなというふうに思うんですけれども、
はい、よろしくお願いします。
はい、あの先日ですね、まあ出かけてて、あのどこだったかなあれは、まあどっか商業施設だったかな、のあのお手洗いに行ったんですよね。皆さん大丈夫ですか、バイアス取ってますか、この時点でもうすでに大丈夫ですか。
はいはい、大丈夫大丈夫
大丈夫ですか、小宮さんも結構ね、その手の話題はバイアスしがちですから、
ね、構えてますから ね、
お手洗いに行ってね、個室に入ったんですよ、で、まあ、この辺はさらっと流しますよ、トイレだけにね、さらっと流していきますよ。
そうですか。
用を足しましたね、
随分と家庭がね事細かに
用を足して、
はい、
で、まあ、商業施設だから、ウォシュレットがついてるわけですよ。
商業施設だとついてるんだね。
まあ大抵現代の商業施設はどこもついてるかな。ついてないとやっぱりちょっとここ大丈夫かな、
時代が、ね、
みたいな
感じられる感じ、
ホスピタリティにつながってんじゃないのみたいな。
なるほどね、
はいはい、お客様満足度大丈夫みたいなところにまでちょっとつながっちゃうかなというふうに思うんだけど、まあ、ついてるわけで、ついてたんですよ、でウォシュレットを使おうと思ってね、スイッチを押したんですよ、本当に素晴らしい文明の利器ですね、作ってくれた方ありがとうございます。逆に僕はユニットバスが大嫌いなんですけれども、
関係なくない。ウォシュレットとは関係ないです。
いや、そのトイレ文明つながりとしてね。
あ、なるほどね。
で押したんですよ、そしたらうんともすんとも言わない、
ほうほう、無反応だった。
無反応、
はい、
あれ
故障でしょうかね。
でもう一度押しました、今度はちょっと強くね、その押しが足りなかったのかなみたいな、そしてもシーンとしてるわけよ、
ピーって言うもんね普通ね。
そうそう、とかなんかこう、
ね、
うーみたいな動き出す音みたいな。
はいはいはい、はい、
それすらもないのよ、で電池切れだったらなんかどっかチカチカ点滅してたりするの。
電池切れとかあんの？電池じゃないでしょ。
いやなんかその そうさ、
まあなんかエラー的な、
壁にさついててさパネルで操作するタイプと、その座る陶器にサ サイドについてる式とかいろいろあるじゃん、ね、パネル式は電池が切れてたりすることがあるのか、
そうなのね、うん、
多分ね、僕の独学、自分の考察と観察に基づいて言うと ね、 ね、
はいはい、
でそれはそのサイドについてるタイプだったのよ、
うん、
うんともすんとも言わないから、
うん、
これはちょっとなんかおかしいなと思って、
うん、
そもそもの源が来てないんじゃないかと思って、
うん、
パッて横見たんですよ、
うん、
そしてコンセントがあって、
うん、
コンセント抜けてたんですよ、
あら、
で、あ、コンセント抜けとるやんかと思って、
うんう
ん、誰なんでコンセント抜いてんだよ、
そうだよね、
あれがスマホでも充電しやがったなと思って、
あ、よくそう浮かぶね、
いや何事も連想していかないと、
なるほど、ね、そんな悪いやつがいるんかね、
そう想像していかないと名探偵になれないからね、
なるほどね、
こう座りながらスマホ充電してるやつでもいたんだなって、不手やろうだと思って、
うんうん、
で俺の推理が正しければ、
うん、
このコンセントを挿せば、
うん、
うーんって言ってまた動き出すに違いないと思って、
うんうんうんうん、
で手を伸ばしてコンセントを挿したわけですよね。そしたら案の定うーんっつってちょっと稼働しだしたわけよ、うん、ほらほら来た来たと思って、うん、でスイッチを押したら動いたんですよ、
うん、
であ冷たと思って
そうだねそうだね、最初だからね、
そうそう冷たと思って、うん、まあ温度ね、温度も設定できるけど、まあそこまでは面倒だからいいやと、
うんうんうん、
で、あ、動いてよかった、俺の推理通りだぜと思って、
うん、
でその止まるっていうボタンを押して、
うん、
さて出ようと思ったのよ、
うん、
で止まるって押しても、
うん、
止まらないのよね
どういうことよ、
ずっとじゃーって出続けてんのよ、
オーシュレットの
あれと思って、
うん、
止まらないな、押しが弱かったのかなと思って
デジャブだな、
うん、もう一回こうグッと押してみたんですよ、うん、案の定止まらないんですよ。
ああ、なるほどね。
止まらんなあと、
うんうん。
で、その出るっていうボタンとさ、同じやつもあるじゃん。
どういうこと？
だから出す、スタート押して出て、うん、スタートボタンもう一回押すと止まるやつと、スタートと別でストップのスイッチがついてるやつね。
うん
ね
うん、
で、ストップのスイッチついてんだけど、
うん、
ストップ押しても止まんないから、
うん、
試しにスタートの方も押してみたんですよ。
うんうん、
でもやっぱり止まらないと。
うんうん、
どうすんのよ、これ。
うん、
これ出たら、
うん、
もしこの今座ってるところからどいたのならば、
うんうん、
すかさずわしは全身びしょ濡れになるぞと。
そうね、
パッパッてやれ、こう蓋を閉めたとしてもよ、
無理です、
無理だし、水の勢い的にも蓋がガタガタガタガタってなるであろう、
うんうん、なそうこう考えてる間もピシャピシャやってんでしょ、
そう、その間もずっとやられ続けてるのよ、
なんか嫌な感じだね
でそこで、
うん、
俺はハッて気づいたわけよ
そこは遅いんだね、気づくのね、
うん、なぜコンセントが抜かれていたのか、うん、ということに、
うん、
こういうことだったのか、
うん、
先代の人はそういうことがあったから、
ね、
コンセントを抜いたんだと、
あるよ、ね、
そうか、スマホの充電したわけじゃなかったんだ、
うん、
あんたの気持ちが今俺には手に取るようにわかるぜと思って、
うん、
分かった、俺も抜くよと思ってコンセント抜いたんだよ、
うん、
そしたら止まったんですよね、
うん、
で、ああよかったと思って、
うん、
でそしたら次が、
うん、
最も重要な問題ですよ、
はは、
僕はこの個室を出るときに、
うん、
このコンセントを元に挿して出るべきか、
うん、
このまま抜けた状態にして出るべきか、
うん、
どっちが親切なんだろう、
ははは
と思ったわけです、
うん、
どうします小宮さん。
時間があればね、なんかその館内の人に申し上げますけどね、
うん、
抜いたまま
あの
あちらのおトイレカクカクしかじか他のお客様も来るでしょうから、
そんな誰に言ったらいいのか分かんなくない、
そんなどれだっていいんじゃない、館内の人に言っとけば、
いやあのちょっと分かんうちのは分からないんでみたいな。
そんなひどいことすんの？
いやだって商業施設はいろんなテナントが入ってたりするしさ。
そしたらこうあるでしょ、その管理の人が。
ねえ、まあ確かに時間があればな、
うん、時間があればね、
時間があればそこまでする、うん、
ただないわけでしょ。
ないよ。
そのコンセントがどういう役割をしているかだよね。例えばその便座があったかい方がいいわけじゃん、
はいはいはい、まあね。
でそんなにみんなウォシュレット使わない気もするから、
うん、
刺すかな。そしたら
あ使わない人の方が多いの？
わからないな。あ割合がわかんないな。どうしてんだろうみんな。
どうなんだろうね。
なんかでも冷たい便座は嫌だなって思ったらまああったかい方がいいかなって思うけど、
なるほどね。ってことは小宮さんだったら刺して出ると、
だって抜けば止まるわけでしょ。
でもそこなんですよ、そこですよ、俺は、入った時に抜けていたというのを知ってるから、抜くという選択ができたのかもしれないじゃん。
あ、分かんない人は分かんないか。
そう。
なるほどね。
分かんない人は
どうしたらいいか分かんなくなっちゃうね。
どうしたらその前情報がないから普通に出られると思って押したら止まんなくて。
ああまあそうね。じゃあ抜いておきましょう。なんなら刺せないようにしておこう。
そこまで。
うん、テープでも貼って。
ああそう、そのテープなんか持ち歩いてる？
なんかあるでしょ。
あるか。
なんかあるでしょ。あるか。なんか。
っていうのを結構悩みましてね。入った時のなんだよもうっていう気持ちにさせないためには、
そうね。
刺してあげるのがいいけど、でも止まらないから、
そうね。
そうなった時に、ダイイングメッセージとして。抜いたコンセントでまずそのスイッチを押しても動かないな、
なるほどね、
にする。で察しの悪いやつは動かないな、でも諦めてそのウォシュレットを使わないと思うんだよね、それはそれでこう一個事なきを得てると思うのよ、
そうね。
でも察しのいいやつだったら俺のこのメッセージに気づけるだろうっていう。
こういやそのまあ養生を持って来てる日には多分なんかするな。
そんなことする。
いやそれかなんかこうマステぐらいのものだったらさ、ペンケースとかに入ってるからさ、こうバッテン印にこう貼っておくとかかな。
ああ。
バツ。
そこまで手厚いことしてくれる。それもそれで意味深なメッセージだけどね。
なんかねバッテンついてたら刺すのなんか怖いじゃん。
まあそうだな。危ないのかな。感電するのかなみたいな。
そうそう。で抜いておく。
あなるほどね。もう最初からも故障してて使えませんよってことね。
ダメなんだなっていうこうね演出をしたら。
なるほどね。
いいのかな。
そっかそっか。
うん、
まあなんで僕は抜いていくことにしました。
そうね、今の話聞いたらね、そうね、
先代の意思を引き継いで、僕もそういうことにして次の代に思いを託すっていうことをしました、
誰かが打ち破るねきっとね。
そうかな。
だよ。で誰かがビジャビジャにする
よ。いそうだな、なんか。
いるでしょ。
受け取ってほしいな、
ね、どこまで続くかね。まあ、そうなる前に掃除の人が気づくかもしれない、
直せって思うけど、
でも掃除の人がさ気づかずに、あ抜けてんなって刺しちゃってさ、で普通の人が来たらさ、
ね、
っていう、
ね、そういうこともある。だからその脈々と受け継がれてる流派とかって
何なん万博なの。
いやすごいことだなって思ったわけよ。そりゃそうかって、火の呼吸途絶えちゃうの分かるわみたいな。でも微妙なこの伝承として、炎の呼吸を火の呼吸と呼んではいけないみたいなヒントみたいな、なんかそういうのが世の中にはいっぱいあるんだろうなというのを、僕はトイレのウォシュレットのコンセントから学びました。
大きな学びを得ましたね。
やっぱそれをねこう実感してから見るとやっぱ鬼滅の刃っていう作品の重みがね、また違ってくるなっていう感じですよ。
ね、面白いですね。
新シーズン始まったのもあって、また第1話、うん、シーズン1の第1話からちょっと見直したいなという気持ちにな
りましたね。すごい大変じゃないの、いっぱいあるからね。
そう、でも僕ね一番好きなのは最初なんですよ、うん、炭治郎が、うん、全集中の呼吸を覚えるまでの、
うん、
あの鬼殺隊に入るまでの話が一番好きかな、うん、パートとしては。
なるほどね。
ですね、
うん、
という大変教訓深い話になったんじゃないでしょうか。
はい、
本当か受け取ったか、
お
受け継がれてくか、このこのテーマ伝わってる？
伝わってるよきっと。
そうだな、小宮さんには伝わらなかったとしても聞いている誰かに届いてね、うん、その人がまた次にこうつなげていってくれるかもしれないからね。
はい、
頼んだぞ
ワールドインザワーズ、このコーナーはアカランの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。
はい、
本日は私がくじを引きたいと思います。
お願いします。
ででん、無です。
無。小宮さんがくじを引いてくれたことにより、はい、僕が辞書を引くことができます。
そうなんですね、
はい
はい、
なので僕は辞書を引きます。
はい、どうぞ。
はい、
はい、いるよねそういうなんか普通のことを演説する人。
普通じゃないよだってワールドインザワーズは片方が50音引かないと始まらないんだから、
う
ん、
そうですね。
そうです、
まあ、そこにこう重みが加わっているかどうかっていうことですよね。
今重みを加えました。
重みが加わりましたね、はい、
そうなんだ。207回もやってきていることなので ね、
う
ん、
そうですね、207
回どちらかがくじを引いたということですからね。これは
そうか、なるほどね。
そうですよ、
最初からあったっけこのコーナー。
うーん、どうだっけ
怪しい
な。割と早い段階で誕生していた気がするけどね、うん、
なるほどね。
はい、無ですね。
はい、無です。
これにします。
はい、お願いします。
クミヤさん。
なんだって？
クミヤさん。
Why？
無駄食い、
うん、
って何ですか？
無駄食い？
はい、
食べる必要がないのに物を食べること
って思うよね。
うん、
そっちじゃないんすわな。
道草食ってる的な。
おお、面白い表現ですね
今日面白いさ、面白い言い回しというかさ、
うん、
あの仕事中に、うん、本当あの人道草食ってんのよね、もう食いすぎて草もなくなったわって言ってる人がいて、あ、確かにね、そりゃなくなるわね。
なるほどね。
しかもね、同じ草ばっかね食っててんのよみたいな話してて、
面白い
表現で相当食ってるんだなと思って、
そこに若者がやってきてね、
うん、
わらっつって草生えたわっつってまた生やしていくわけでしょそうやってこう、
そうですね、
農業ってそういう風に
農業
なってったってことなんだろうね。
二毛作的な感じなんですかね。
生やして、で食べて肥えて、それをだからその人多分、
そうなの、
あの刈り取って食べる人がいるでしょ
う、
道草食って肥えたその人を食べる人がいるでしょう多分、養豚的な感じでね。
草生やしてる人たちいっぱいいるもんな。
そう、草生やしてる人いっぱいいる
から、ね、わら言ってもね、うん、ちょっと深いわ。
面白いね、うん、
なんだっけ、無駄食い。
無駄食い、
あ、そういうこういらぬことをやっているみたいな。
うん、違うんですよね。
違う。
道草食う、はあ、 時間食ったみたいなのは小学生の頃話してたって話過去にしましたね。
しましたね。
時間食って太ったみたいなね、
うん、無駄食い。
そのもっとね、うん、こう古来のもの、古来テイストを入れてほしい。
古来テイスト、
うん、古来テイストっていうとなんか横文字っぽいねもっと古来テイストしてほしいな。
なんかこう動物が蓄えすぎちゃうみたいな、もういらない栄養を取っちゃうみたいな。
あー、ちょっと古来行きすぎたな。
あ、人間にはなっている
感じですかね。もうそう、文明
無駄食い、
うん、
無駄食い、
無駄食い、そうね、
無駄食い。残さなきゃいけないのにこう米食べ過ぎちゃうみたいな。
いやー、そういう、そう、
しているものを食べ過ぎちゃうみたいな
無駄つうか最悪じゃんそいつ
みんなの分食べちゃう
みたいな。やばい、全然無駄じゃないよ、やばいよそれ。
無駄食い、無駄食い、
そのなんていうのかな、食というものをね、
味わわないで食べてしまう。
いや、
無意識に食べている。
いや、そうじゃないんだよな。
ね、無駄、無駄は無駄なんでしょう。
無駄は無駄です。
ねえ、無駄で食ってるんでしょう。
食ってます。
無駄に食べてるんじゃない。
そうです、無駄に、無駄に食べてるんです。
無駄に食べてる。太った。
いやー、そっちじゃない無駄なんですよ。無駄に食べるってどういうことなのかっていう。
時間がだらだらとこうファミレスで無駄に食ってるみたいな。
いや、そうじゃないんですよ。食べるのってさ、まあ、いろんな要素あるけど挙げてってほしいんだけど、何のために食べるのか。
味わうとかじゃないの？
もありますね。
味わう、栄養摂取する、うん、楽しい。
お、栄養を摂取する、
うん、
それはなぜ栄養を摂取する必要があるのか。
生きるためです。
もう生きるため、うん、とは、生きるために必要なこととは。
衣食住。
お、からの、
からの、からの、
からの、
何、生理的欲求
よりも文明によると、
文明によると食文化
いやー、寄りすぎたな。食文化楽しむ
食卓
前のそのあれがあるんだよな。
狩り。
お、狩りってつまりそのどういうことですかね。
捕食。
狩りをするって、
うん、
どういうことでしょうか。
こう走ってわーって。
まあそうだろうね、
うん、
それって何ですか。
それって何ですか。弱肉強食。
あー、難しいな。
食物連鎖。だからその蓄えとかの話じゃないの。
いやー、その
こうそのね、狩りで取ったものをさ、ちゃんとこううまくこうエネルギーとして消化できるように一気に食べるんじゃなくてね、ちょっと保存してみたいなところをこう全部食べちゃうみたいな。
そのなんか間がないんだよな。
間がない。
狩りをするとは何なのか。
狩りをするとは何なのか。
じゃあそれ原始時代としましょうや、
うん、
原始時代において狩りをするとは何なのか。それ現代に置き換えると狩りは何なのか、
うん、お買い物。
あー、そっちか
なんで。食料調達でしょ。他に何があんのよ。
いや、それ調達よ、食料調達、う
ん、調達してんじゃん。
じゃあ分かった、想像していこう、
うん、
俺ら原始人な、
うん、
食料調達しないと 飢えて死んじゃうな、
うん、
じゃあ食料調達しないとね、うん、ってなるよね、
うん、
でどうする？
狩りに行くんでしょ。
狩り行く、
うん、
誰が行く？
誰が行く、
うん、
あみんなで行くでしょ。
全員、
うん、当たり前よ。
全員だ。家守る人いなくていいの？
あ、じゃあまあお留守番ね。え、何？ニート？
とはつまり
何？養われてるってこと？
っていうことはつまり、
うん、
どう言い換えられ
る？人に飯を出してもらうみたいな。
何かをしてないんですね、うん、
労働してないってこと？
読みます、
はい。
無駄食い、
うん、
仕事をしないで、うん、ただ食べるだけであること。
おお、無駄食い、へえ、
これです。
無駄食わせな気がしちゃうけどね。
無駄、その何が無駄なのかっていうことよ、
うん、
でこの文の多分解釈としては、うん、食べるっていうことは、
うん、
労働するためのエネルギーを補給するということなんですよ、うん、
そっち？
そうだす、出す、
出す。そっちか。
だから労働もしないのに食べるってことはそのエネルギーは無駄でしょ。
そっちか。
っていうことじゃないでしょうか。
なんかこう働かざる者食うべからずみたいな。
そう、それの逆だよね。
でもそしたら
無駄食いって、
無駄食いってそのな、あ、まあ労力がかかるね。なんかその人が無駄みたいな、なんかそういうことかと思った。
無駄食いばっかしないで働けっていうことだよね、
うん、
働かざる者を食うべからず、
う
なぎは許しませんみたいな。
でもそういうの最近ね、難しい問題でしょ。
ハラスメントになるの、これは。
ハラスメントではないかもしれないけどさ、ねえ、あるじゃない、やっぱお家で食べさせてもらってますみたいなことは。
まあ援助があるのはいいことだと思うけどね。
そう、無駄食いか。無駄食いと言われるとね、
うん、
なんかただ食いの方がなんかしっくりきちゃうな。
金銭を払ってないからね。
いや、だから対価というか、何もそれこそそのエネルギーはよくわからんが、
うん、
何もしていないのに報酬を得ているみたいな。
あ、
ただ食い、
なるほどね、
みたいな感じ。無駄食い、無駄に食っている。うーん、なるほどね。
無駄食いです。
でもさ、人って基礎代謝があるじゃない？
あります。
ってことは、その基礎代謝分はいいんじゃない？無駄じゃないんじゃない？
仕事じゃないから基礎代謝って。
だからその基礎代謝分は食べてもいいじゃん。それ以上の仕事分エネルギーは食べなきゃいいんじゃない？
いや、基礎代謝してるからって、うん、労働ではないから。
あ、そう。え、でも
基礎代謝で時給発生する？
でもさ、必要なエネルギーのわけじゃん。
それはだから小宮さんにとって必要なエネルギーなわけであって、うん、
あ、じゃあそれを得るためにはやっぱ働かないといけない。
そうそうそう。
小
宮さんが存続するためには働かなくちゃいけないのよね。働くことによって得られるご飯を食べることで小宮さんは存続できる。
なんか、だったらちょっと違う言葉。なんか無駄食いって、その働くのに必要な分のエネルギーを無駄に食べてるっていうイメージなんだよな。
まあ仕事をしないでただ食べるだけであること。
難しいんですね。
ただ食べるだけである。
はあ、すごい極端なこと言うね。そういうのがあるんだね、
ということらしいです。
かなりネガティブな言葉ですが。
ネガティブですかね。
うん、
ポジティブだとなんだろうね。
ないけどね。
無駄食い、贅沢三昧。
なんだろうね。
無駄の反対は有益だよね。
そうなの？
有益断食が逆な言葉なのかな、
過剰とかじゃないの？
過剰なの？無駄？
無駄、まあ、多すぎみたいな、逆に。あ、一緒か。無駄、なんかすごいいるみたいな。
過剰もでも無駄じゃん、結局。
そうです、うん、で余ってんだよね。
ほうほうほう、
余って枯渇足りてない、不足、
お
足りてない感じ。
それはネガティブではないの？
すごい働いてるってことでしょ？
不足？
足りてないんでしょ、働きすぎて。
おお、どっちに何をどうやってもネガティブになっちゃう。
なんか労働で測るのは良くないね、なんかね。
まあそうね、
働いて、
まあ、仕事と労働というか勤めを果たしてない、うん、自分の役目を果たしてないという解釈ですかね。
そうね、だからその役目が労働じゃなくてもいいわけだよね、おそらくね。
例えば労働じゃない役目は、
うん、学問、勉学に
運ぶ。ああ、勉強もしない人はご飯あげませんっていう、
無駄食いしちゃダメですって言って、ちゃんと宿題やってくださいみたいな。
そうだな、だからお母さんとかな、ね、
うん、
一生懸命部活頑張る子供のためにお弁当を2つ持たせたりとか、そういうことしてるんだな。
あとほらね、こうもうちょっとちっちゃい子だったらさ、うん、遊びもね、そう、仕事でしょ、
いや大事だよね、あのいう時の反応とかがね、
うん、それも立派な労働ではないけれど、
そうね、
うん、
ということで、
はい、
今回は無から始まる無駄食いでした。
レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想、お悩み相談、私たちに試作整地してほしいことなどなど、公式サイトのメールフォームからお送りください。
お待ちしております。
お待ちしております
ということですね。
ということですか。
はい、
はい、
大変アカデミックな内容になりましたね今回は。
無駄食いが
無駄食いとその受け継がれていくものという、うん、ことでね、
受け継がれし
意思、
意思、なるほどね。
なんかそういうのあります？受け取ったみたいな、私は
受け取ったって、受け取った、難しいこと言いますわね。でもこうあれかな、道とかかな、
道、
うん、こう雪道とかさ、
うん、
あのな、足元悪いところのさ、あの前先人たちが歩いたところはやっぱ安全だったりするじゃん。
ああ、わだちというんですかね。
わだちっていうの、
なんか、
うん、
その通ってきた道みたいな。
ああ、まああと獣道もそうね、うん、やっぱり動物が通った後とかね、こう道ができるわけで。
そうね、
そう、だからこう未開拓のところに行くっていうのは、まあそれはそれで素晴らしいんですが、
そもそもだってそうだわ、うん、我々が歩いてるところっていうのは道路ですからね、
うん、
舗装された、
うん、
つまり誰かが僕らが歩きやすくなるように用意してくれた、
うん、そうだね、
ってことですからね。
そうだね、
さも当然のように日々歩いてますけど
そうだね、
それを今受け取って歩かせていただいているという、うん、
そうだね、作ってくれてるからね、
そう
道ね、
あれができる前はもうね、うん、本当に
そうだよ、
砂利に石に岩にデコボコして、
うん、でうっかり滑ったりとか、そう落っこちちゃうかもしれないから、ね、
そうそうそう、滑ったりね、大変なことでしたよあの頃は本当に
どういう時代なのか分かんない。
それが今ね、
うん
うん、多くの人の、ね、汗と努力の結果、
うん、
道となり、
うん、
その上を歩く、
うん、
僕、うん、ということになってるわけですね。
そうだね、
受け取っていたんだね。
受け取っているでしょうね。
いや当たり前と思っちゃいけないね、
う
ん、
そう、あとトロフィーとかね、
トロフィー、
うん、
返して
もらうタイプのね、
翌年またお前を迎えに来るからなっていう
よくあるね、
そういうやつね、
優勝校がねとか、
トロフィーとかもらったことないからそういうの分かんないんですわ、
うん、そう まあでもああいうのもねあるでしょ。
使い回しとは言わないですか、
使い回し。でもそれがもうあれでしょ、代々のものなんでしょ。
そうなんだ、
先祖代々の刀みたいなもんなんじゃないの。
俺たちの代で手放しちまった、ね、あれをもう一回取り戻して先輩たちにまた返したいみたいなそういうのがあるんですか。
そういうのもあるんでしょうねきっとね。
あ
そうよ、
いいな、そういうのやりたかったな、
やればよかったね。
ほんなら僕今からそれやるんで、うん、小宮さんはあの優勝トロフィーやってください。
ポッドキャスト界でそういうのあないの。なんかこう
コント漫才みたいない
や、あっちこっちにこう出回るトロフィーみたいな。
あそういう
の、
ね、
今年はどこの番組が持ってるみたいな。
あ
なんか次はどこだみたいな。
マイクとか回すの。
マイクはちょっとね。
ポップガードとか回すの、
いやだよね。
番組かなんかあの、うん、なんだっけ、
うん、
あのラジオの人気の、
うん、
あの深夜にやってる大人気
オールナイトニ
ッポン。あそう
そうそう、嘘嘘
それとかそういう感じですかね。
まあ代々 ね、
ま
あ、そうね、司会者が変わっていくとかもそういう受け継いでるものがあるんじゃないの。
司会者ね、うん、
そうね、話
それるけどさ、
うん、
この間そのレッスン行ってさ、
うん、
で女の子が隣にいて、うん、そのパートナーだったんだけど、
うん、
なんか茶色、うん、ベージュのショートパンツに、
うん、
なんか長いワイシャツみたいな、
うんうんうん、
こうで、で、うん、あのシューズに靴下みたいな感じで、
うんう
ん、あなんかそれスーパーひとしくんみたいだねって話したんですよ。
スーパーひとしくんって
お前もか。スーパーひとしくんわかんないか。
スーパーひとしくんってなんだっけ。
そっか、
あ
こうやって傷ついてくのおじさんたちって
そんな、え年代の話それ、ジャンルじゃなくて。
ジャンルもあるかな、まあテレビ離れしてますしね。
テレビ見ないもんだって私。
いや僕だって見ないけど、
学生時代からもうすでに見てないからね私は。
でもスーパーひとしくんは知ってないですか。
あのクイズのやつ、
うん、
あれか、前も言ってたやつね、
世界不思議発見 の、
はいはい、
の
もらえるやつね。
もらえるやつ、
もらえるやつが
乗っける、答える時にそう乗っけるあれですよ。
そんなこと言われちゃったら女の子傷つくんじゃないの。
え嘘、傷つくの、
うん、
なんで
そんなのね、比べちゃいか
スーパーひとしくんだって可愛いじゃん。
嬉しいの？そう。
え嬉しくないの？いや喜ばせようと思って言ってるわけじゃなくて。
いやでもなんか複雑な気持ちになるよそんな。
嘘、なんで？
そんなのと比べて。
そんなの？
いや
スーパーひとしくんに
可愛いかもしんないけどさ。対して
3点ももらえるスーパーひとしくんに対して。
でもフォルム的なんかビジュアル的なことなわけじゃん。
そうか。
うん、価値はもちろんスーパーひとしくんあるけどさ。
うん、
ビジュアル的になんか並べられてもなんかこう、
まあつまり冒険家みたいな格好だねみたいなことを言いたかったんです、
うん、なんかこうこうね、なんとも言えない感じだよね。
何もう女の子の服装に言及した時点でアウトだったってことですか、
ね、うん、まあ今セクハラになるからね。
スーパーひとしくんみたいだねっていうのも、い
やなんかそのこうね服装に対してはまあ言うっていうのはね、
僕はね、
うん、
言いますよ。
まああのそれがそこの会話が成り立つ中ではいいんでしょうね、
うん、
私は言われたくない人ですね。
ああそうなんだ、
うん、それは
そういうこと言うとさ、うん、みんなおっかなびっくりになっちゃうじゃん、私は言われたくないですね、うん、みたいな。
いやだって言われたくないでしょ。
なんで。
いやなんか構ってくれるなって感じじゃないあ何見てんのって感じですけどね
何、うん、 てめえガンつけてんだよみたいない
や
メンチ切ってんじゃねえぞみたいな、
な自分はそこ別に必要だと思わないからさ、
いや別にあなたに必要だと思ってやってるわけじゃなくて、
うん、
コミュニケーションとして感じたことを言ってるに過ぎないんで、
うん、なんかいらないとこかなって思っちゃう。
だからそれでいいんじゃない、あいらないっすね、うん、そういうのって言えばいいと思う、
うんうん、私はそういう派ですね。
そうなん
な
そんな言い方することないじゃんみたいなコミュニケーションがまあある種生まれるとは思うんですよね、
まあまあ、まあその場ではね、あどうもって言いますけどありがとうございますはいい、まあ、褒めだったらね、
あ言うんだね、
いや、うん、もう言いますよ、
あなんだびっくりした、うん、いやいらないっすねみたいな言うのかと思って
な怒りはしないけどさ、でもなんかそこでなんか気が散っちゃうんですよね、その後の自分が
気が散っちゃう、
気が散っちゃうんですよ、意識してないところを急に言われると、
意識
その後例えばじゃ あそのスカートの柄いいねって言われちゃったとするよ、うん、ああそう、あどうもありがとうございますってなった後に、
うん、
その自分が履いてるスカートに意識がいっちゃうわけ、しばらく、
うん、
気になっちゃうんだよ、気にしてなかったのに、
気にしたらスカート選ぶとき、
いやじゃあだから選ぶときは気にして、そこのなんだろう今の状況や例えば会議中とかさ、
うん、
なんか打ち合わせをするってなった時に言われちゃうと、
うん、
集中できなくなっちゃうんですよ。
へえ。
そう。
不思議だね。まあ、
余計なことが一つ発生してしまうから。
なんかここはでも会議に集中を向けたらよろしいんじゃないかなって。
うん、苦手なんですよね、そういうのね、私。
集中力ないんですか？
あ、そうです、そうです。
変だよな。小宮さんみたいな人が集中力ないなんて、
うん、いやないの知ってるでしょ、
いやよく知らない、なんか俺の方が集中力なさそうじゃんこう話してる感じ、
まあ、役者さんだからね、
まあそうなのよ、
うん、
私どっちか集中はあるのよ
っていうと集中というか情報のなんて言ったらいいんでしょうね、ちょっとうまく言えないけれど、
うん、聞いてる人は絶対そう思ってると思う、小宮さんの方がしっかりしてて集中力があってこう、うん、
注意散漫です
からやり通せるみたいな、
全然全然
不思議なもんよね、
う
ん、
そうなんですよね、
絶対俺の方がいい加減で集中力ないと思われてるもんな、
そうなの、
そうでしょ
う、うーん、なんか性格のほらなんか散らばり方みたいなのとまた違うんじゃない、
う
ん、
うん
まあちょっと深いですねこの辺はね、
そうね、もうちょっと踏み込んだことを話したいんだけど、
うん、
その集中するということについてね、
は
あ
は
あ、まあでももう、ああもう時間だ、
終わっちゃう
ね、ごめんもう時間なんだわ、うんね、ということで
また次回にしましょう、
はい、
はい、
ということで、うん、最後までお付き合いありがとうございました、
ありがとうございました、
また次回、
はい、
バイバイ
バイバーイ。